今日は教会の暦は太閤節第4主日でございます。太閤節というのは教会の暦の一番最初、新年始まりを告げています。この世の暦よりも一足先に、ここから私たちの信仰の旅路が始まるわけでございます。再びもう一度私たち一人一人、ここから新しい一年、信仰の旅路がどんなふうに始まっていくのでありましょうか。この旅路の始まりに、私たちは今日マリアに起こった天使のお告げ、これをもう一度聞いております。天使ガブリエルがマリアに現れて語りかけました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。このガブリエルがマリアに語りかけた言葉、おめでとう、恵まれた方、私たちにはこの意味がよくわかります。何しろマリアは救い主イエス・キリストのお母さんになられたわけですから、これほど喜ばしいおめでとうは存在しません。けれども当の本人マリアはどうだったでしょうか。マリアはこのガブリエルのおめでとうの意味が全く理解できなかったんです。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。ガブリエルによる天からの祝福に対してマリアはそう答えるしかなかったんです。この時のマリアの心の中を告げるルカ福音書の言葉はたった一つだけです。それはマリアはこの言葉に戸惑った、これだけです。戸惑いなんです。けれどもこの一言だけでその時のマリアの心境というのを十分言い表すことはできないと思いますけれど、きっともっと多くの感情がその時に彼女の中に湧き起こってきたに違いありません。動揺、不安、恐怖、嘆き、ひょっとして怒り、そしてこうした心の中に行き交ういろんな感情に混ざってもう一つの感情、私これがきっとマリアの中にあったと思います。恥ずかしさです。この時マリアはまだ10代半ばだったというふうに言われておりますが、聖書の中に書かれている戸惑いに合わせまして恥ずかしいっていう気持ちも彼女の中にあったんではないでしょうか。天使ガブリエルのこのおめでとう祝福の言葉をマリアは素直には喜べるはずもありませんでした。ただただ戸惑いと恥ずかしさだけです。天使ガブリエルの最大の祝福おめでとう、これはマリアの戸惑いと誤解から始まったんですね。人の心の内側を知ることはできません。それはいつも覆い隠されています。私たち表に出ないようにしています。言い換えますと、誰しも人には言えない秘め事が 心の中にはございます。マリアにとってこの出来事はまさにそれでありました。人に言えない秘密を彼女は抱え込んでしまったのです。もしこれを人に話をしたらとんでもない誤解をされてしまう。そしてやがてその噂はスキャンダルとなって、やがてはマリアにとって破滅的な結果を招いたことでありましょう。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。そう答えるしかなかったマリア。マリアは次の一言で少し心が落ち着いてまいります。ガブリエルがこう語りかけました。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。この一言でマリアは自分に何が起こったのか、ちょっとだけ理解が深まったんではないでしょうか。あなたに神様の力が及んだ、聖霊が下った、聖霊があなたに神の命を宿した、こういうふうにガブリエルは伝えたのであります。そしてさらなるガブリエルの語りかけ、続く次の言葉でマリアはしっかり勇気づけられました。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。エリザベトはマリアと縁戚関係にありました。ですから知っている人なんですね。そしてガブリエルの話はより具体的になったんであります。マリアの親類エリザベトにも同じことが起こった。エリザベトも聖霊の働きを受けましたよ。ガブリエルからそのように知らせられたんであります。このお告げの言葉によって、それまでマリアの心の中を占めていた恥ずかしさと戸惑いのベールがはらりと剥がれ落ちていったのではないでしょうか。希望の光が差し込み始めました。マリアはそこでガブリエルにこのように言いました。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。マリアにとってエリザベスに起こったことを聞けたのは本当に幸いでした。何しろ誰にも打ち明けられない秘められた出来事を相談する相手が見つかったんです。嬉しさのあまりマリアは身重であるにもかかわらず長旅を覚悟してエリザベトに会いに行った。そしてエリザベトに会って自分に起こった不思議な出来事を彼女に打ち明けることができたのであります。今年の教会歴の聖書日課では、読む機会はなかったんでありますが、この時のマリアの喜びはルカ福音書の一章に書いてあります。彼女は喜びの歌を歌うんです。マリアの賛歌なんていうふうに名付けられていますが、こんな歌です。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力 ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。戸惑いと恥ずかしさ、不安と恐れに閉じ込められていたマリア、今マリアはこのように高らかに神様を賛美し、喜びを歌にしたんです。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。マリアは自分に起こった出来事をすべて主に委ねたのです。この一言からそれが見て取れますよね。そしてこの一言はアドベントからクリスマスへと向かう私たちの心をもしっかりと捉えてくれます。私たちが神様に向き合う時の心の在り方をこのマリアの一言は教えてくれています。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。この祈りの言葉からマリアの新しい人生が始まりました。これから自分に起こるであろう出来事、それはもうすべて神様に委ね切っていく。一般的な言い方をするならば、覚悟を決めるですよね。もう開き直る、こういう言い方もできるかもしれません。マリアにとってこの状況を抜け出すにはこれしかありませんでした。戸惑いと恥ずかしさ、そしてこれから何が起こるのか全く見通しが立たないというとてつもない不安、心の重荷を今も抱えているけれども、それでもマリアはここから新しく生きる決心をしたのであります。そしてこの新しい人生には主が必ず共にいてくださる、それを確かにすることができたのです。何といってもこのことが彼女にとって生きていく大きな自信になったことでありましょう。今年は12月24日が今日が日曜日となったわけであります。今私たちが守っております礼拝は、先ほども言ったように太閤節の礼拝なんですけれども、実際にこうクリスマスに切り替わるのは今日の夜の時間帯ということになるんでしょうけど、クリスマスイブからということになりますが、こうしてイブ礼拝を守り、クリスマスがやってきたということを覚えるわけですが、今日はもう布もクリスマス仕立てにして白にしております。アドベントの第4週ですけれども、私たちこの日曜日の礼拝の中でご一緒にクリスマスをお祝いしたいと思います。そしてクリスマスが終わるとですね、日本では一気に年越しへ、そしてお正月へとなだれ込んでいくわけであります。ちょうどこの時期は本当に1年の終わり、そして新しい年が始まるという時の感覚に私たちとても敏感になるわけでありますが、新しさというのがここから始まっていくなという感じがするわけであります。マリアに起こったこの受胎告知の事件はマリアを新しく生きることへと向かわせました。受胎告知は私たちをも年明けよりも一足早く主と共に生きることを、生きることへと向かわせてくれています。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。マリアは天使ガブリエルに向かってそう祈り、新しく生きる神と共に歩む道を歩み始めました。 マリアはそれで心がすっかり晴れて、それからは気分よく力強く生きていったということは多分ないでありましょう。やっぱりと毎度と不安というのは相変わらずくすぶり続けていくことでありましょう。落ち込むこともあったでしょう。それでもマリアはここから新たに神様と共に生きる決心をしていったのであります。エリザベスに会いに行くという大胆な行動を取ることができたのであります。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。今日私たちはこのマリアの御言葉を受け取りました。このマリアの祈りを私たちの祈りにしたいと思います。憂いや悩みを抱えながらも御言葉に励まされ主に委ねて生きていく、主と共に生きていく、やがて喜びの賛美をマリアのように歌えることを待ち望みつつお祈りします。愛する神様、イエス・キリストのご降誕の出来事を通して、それを最初に授かったマリアがあなたに全てを委ねて、それから始まる人生を生き始めました。そこには恐れや悩みや憂いがあったことでしょうが、それでも力強く歩み始めました。どうか主よ、私たちをもそのようにマリアのように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。